どうも皆さんこんにちは、三宅渉です。先日の、コロナウイルスのお話をですね、続きをしていきたいと思いますが、前回はですね、食事を無理やり取るようになったというところで終わったと思います。今回はその続きの方をお話していきたいと思います。食事をですね、無理やり取るようになってから、僕がですね、一つちょっと違和感を感じていたことが、病院だったり保健所の方に電話するとですね、必ず聞かれることが、呼吸は大丈夫ですかということを聞かれます。コロナウイルスのですね、ちょっと怖いところといいますか、凶悪なところがですね、呼吸を奪うということなんですね。タレントの石田さん、純一さんとかですね、海外のインフ、発信している方とかも皆さん呼吸器をつけてると思うんですけども、この呼吸器をつけてる方がいわゆる、重症者という扱いになります。熱が出てようが出てまいが、おそらく呼吸が多分命を奪うんだろうと思っていて、この呼吸器をつけているかつけていないか、呼吸がしっかりできているかっていうところを病院の方はですね、すごく確認してくるんですが、僕はですね、何でしょう、熱がずっと10日間ぐらい出ていても、呼吸の方は割と大丈夫だったんですね。でもう一つがですね、咳の方も聞かれるんですけども、これがコロナの特徴らしくて、咳と呼吸、こちらの方もですね、僕は割と大丈夫だったんですね。で僕は、カテゴリー的に言うと軽症者というカテゴリーに入るそうです。熱が40度10日間ぐらい出てても、もう電撃が走るような頭痛が出ても、倦怠感が出ても軽症者という、これ絶対に名前書いた方がいいと思うんですが、この軽症者と重症者の2パターンしかないらしいので、軽症者になるという、これメディアでね、放送していても僕すごい違和感があって、いやいやいやいやいやと、これ軽症者の中でもすごい辛い人いっぱいいるよと。で逆に言うと、今回お話しているのは僕のケースなので、熱がですね、3日ぐらいで収まって、7度5分ぐらいの熱が3日ぐらいで収まって、その後大してこう発症しないという人もいるんですね。これはいわゆる本当に軽症者で、この方たちがいわゆる一番恐ろしい、分類に入ると思います。熱が治ったと思って外に出る、人に会う、でも体内にコロナを持っているっていう一番恐ろしい分類に入るんですが、要は症状が出ない、無症状保菌者っていう名前だったかな、そういう感じだったと思うんですが、こちらが一番怖い本当の、まあ、軽症者ということなんですけども、まあ、つまり、僕の方はですね、まあ軽重症者みたいな感じで言ってほしかったんですが、軽症者という扱いなので、いろいろ対応が変わりました。そしてですね、ここから、咳が出ない、呼吸は大丈夫だなと思って治っていくかなと思ったら、次のフェーズに入ります。これがですね、よくテレビで、テレビでやですね、ニュースで見ると思うんですが、持病を持っているか持っていないかという、これがすごい決め手になるというお話をですね、されてると思うんですが、僕は持病というほどではありませんが、扁桃炎というのを持っていて、要は、喉の横でですね、扁桃腺というところがバーッと腫れると、高熱がガッと出るんですね。40度ぐらい出るんですけども、ちょっと扁桃炎というものが毎年冬に発動するというのが僕のなんか謎のルーティーンだったんですけども、でもここ数年はね、もう喉をあまり痛めないようにしていたので全くかかってなかったんですね。でもこれがですね、なぜかこのコロナのタイミングでいきなり発動しまして、まあ、食事も食べづらい、もう食べづらいというか、もう食べれなかったし、まあ、唾も飲み込むのが痛いぐらいになります。で熱のピークもですね、もう8度とかがなくなって、もう9度40度ぐらいをずっとキープしている状態になっていきました。でも、咳は出ないという、でうーんと思いながらですね、まあもう3つですね、頭痛、ひどい倦怠感、扁桃炎というのが出て、ここからですね、また数日経つと、次ですね、いよいよですね、咳が出始めます。この咳がですね、 怖かったです。本当に怖かった、一番怖かったんですけども、咳が出るとですね、呼吸が浅くなってくるんですね。深く吸い込んでも、なんだろう、10%なんか 10割こうクッて吸い込んでもですね、2割ぐらいしか吸えてない感じといいますか、酸素がないような感じといいますか、これを初めて、体感するようになります。つまりちょっといよいよなんかまだこの先上がっていくんだなっていうのを感じて、一番ちょっと怖かったんですけども、このね、咳ですか、咳が追加されたことによって僕はちょっと本当に怖いなと思い始めました。ここからですね、まあ熱が出てずっと、まあ闘病というか、本当にもうやることがなかったんで、もう一生懸命熱を下げて、水分取って、ご飯も無理やり食べてっていうのを繰り返していったんですが、この辺りからですね、3日ぐらい経つと、熱がちょっとずつ下がってきます。37度5分から38度5分ぐらいになるようになって、もう9度とか40度がもうあまり出てこなくなったんですね。で、あ、治り始めてるって自分の中で思って、ここからまたですね、無理やり、まあご飯も食べて薬も飲んで、汗もいっぱいかいてですね、熱を下げるように努力しました。この辺りにからですね、ようやく PCR の検査結果というのが出るんですね。要は、1週間5日ぐらいかな、そのぐらいかかったと思うんですが、保健所さんの方から、保健所じゃない、病院だな、病院の方から電話かかってきまして、検査結果が出ましたということでですね、すごいね、すごい、これ僕覚えてるんですけども、インパクトがあったんで、電話でですね、宮城さん、PCR の検査結果の方が出ました、検査結果がですね陽性でしたっていう感じで、ちょっとためられたんですね。ファイナルアンサーのようにちょっとためられたんですけども、で僕もですね、検査結果がですね、うんってなってですね、ですよねっていう感じで、まあもう覚悟していたので受け止めたんですが、なんか改めて言われるとなんか辛かったです。そしてですね、この後まあお話をしていったんですが、まあ次入院という手続きになりますよというお話でした。で入院の中でもおそらく病院の方でこの患者さんがどのぐらいの症状を出している人なのかっていうのによってもちろん分けると思います。でそのカルテをですね、保健所の方に渡して、保健所の方で次、管理していただくという、ここからいわゆるバトンタッチですね。病院から、保健所にバトンタッチされるような感じになりました。でバトンタッチされてからですね、保健所の方が、担当、おそらく担当のような方がついて、毎日、電話をいただいて体温だったり症状だったりっていうのを報告しないといけないという形になります。でですね、僕が、この保健所さんとのやり取りをしていく上うちに、熱がちょっと下がってきたんですね。でいよいよちょっと回復傾向に入ります。本当6度とかも出だして、基本的にもうピークの熱が本当に8度ぐらいで、もう8度ぐらいだったらすんごい楽なので、なんだ、もうこのまま治るなっていうのはちょっとその時に実感したんですが、この時にですね、保健所の方から、入院の手続きが完了しましたというお電話をいただきました。で、あ、なるほどと、まだ入院しないといけないんだなと思ったんですが、電話でちょっと僕が、確認したかったのがですね、ちょっと海外で見るような、もうベッドがダーって並んでて呼吸器つけてるような、要は重症者の、部屋とかに行くのかなと思ったので、どんな部屋にどんな環境ですかということを聞いたんですね。そうすると、まあ、3、4人から4、5人ぐらいの、相部屋になりますっていう話だったんです。相部屋と思って、びっくりしたんですけども、でこの時に保健所の方とお話している時分かったんですけども、宮城さんの場合は、熱がですね、まあ、約10日から11日間ぐらい出て、高熱が続いていると。で、まあ、喉が痛いっていう。で頭痛が 激痛がすると、でひどい倦怠感だということで、重症者という扱いになりますんで、こちらの重症者の患者の方にの方に、入ってくださいという感じでした。でおそらく状況は分かってなかったので僕は説明しました。自分が熱が下がってきて今回復傾向にあると。で6度から8度の間を行ってて、もう40度とかも出てないですし、扁桃炎も収まってきましたよっていう話したら、ああなるほどっていう感じで、じゃあ回復傾向にあるんだったら、自宅療養ということも、可能ですという、いわゆる自分の家で、人と会わずに回復していただくという、治療していただくということもありますということで、僕はその自宅療養の方を選んだんですね。つまり、僕が思ったのはちょっとタイミングがずれてたということですね。自分がピークで一番辛い時 に入院できなかったということです。自力で家で治したということですね。本当にね、ピークの時はもう何が何でも入院したいし、何が何でもちょっと本当命の危険というのを感じたので、今一瞬呼吸ができなくなったらやばいなっていうピークも何回かあったので、すいません、ちょっとお時間が来ましたので、本日はここで終わりたいと思います。じゃあこの後またですね、3の方をお話したいと思います。ご視聴じゃない、ご清聴ありがとうございました。